3月議会の最後の一般質問となりました。私は二項目についてお尋ねをいたします。まずはじめに人工通システムの導入についてであります。この件につきましては昨年の6月に一般質問をさせていただきました。相模原市が計画をしている相模大野から北里大学を経由し原大間までの新しい交通システムデュアルモードバスの構想であります。その後新しい交通システム導入に関する市民アンケート調査が行われここでその報告書がまとまりその結果市民の要望が非常に高いという結果になりました。そのことを踏まえ相模原市では昨年の12月議会においてこの事業に関し必ず実現できるよう前向きに進めるとの発表をいたしました。そこで先月1月9日に会川町内の新交通システムを真剣に考えるグループ6人で相模原市役所都市部の部長にお尋ねし相模原市の今後の計画などをざっくばらんにお聞きしてまいりました。新交通のシステムについてはデュアルモードバスといわゆる機動系バスで名古屋のガイドウェイバスをモデルとして進めることであります。コースといたしましては当初予定の相模大野から原大間までの 7.2km の間であります。そして相模大野駅から 4km の距離については地下構造でその後地表にで高架で走行するという構想のようであります。事業スケジュールといたしましては10年後の営業開始目標となっておりますが部長のおっしゃるには7、8年で営業開始ができるでしょうとのことでありました。この計画も原大間までのが終わりではないのである。愛川町に近い相模原海岸の花まで伸ばす計画も含んでいるようであります。このことによって相模川を渡れば愛川町であります。本当に目と鼻の先であります。都市部長さんがおっしゃいました。愛川町さん、いつでも相談に来てください。できることがあればいくらでも協力しますからと言ってくださいました。こういったことは行政単位でいくら頑張ってもできるものではなく無理なのであります。行政官同士で交流連携を深め土地を合わせ協議し進めることによって実現できるものと確信しております。新交通システムの導入について本庁の考えをお尋ねいたします。次に国外違反広告についてであります。消費者金融や風俗店の立て看板電柱への張り紙など町内の違反広告が後を絶たない状況にあります。景観を損ねるだけでなく歩行者の視界を妨げ交通の安全が阻害され事故につながる可能性もあります。県の屋外広告物条例では電柱や街路灯、街路樹などへの立て看板を取り付けたり張り紙を貼ったりすること、また道路上への広告物の表示などを禁じておりますがどこを見ても消費者金融や風俗店、不動産関係の業者による条例違反が繰り返されているのが現状かと思います。県条例では現在のところビラや立て看板、日 わゆる手看板でありますが、それを撤去するには県の職員立ち会いのもとでないとできません。慰安広告が横行する中、本庁も取り締まりの対応に大変苦慮されていることと存じます。そこでお尋ねいたします。本庁の現在における違反広告物への対応、そして今後の取り組みについて、町民が自主撤去できるよう、また広告主責任の強化を盛り込んだ実効性のある規則を本庁も取るべきではないかと思いますが、町の考えをお伺いいたしまして、1回目の質問といたします。
町長、山田富雄君。
はい、町長。ご答弁を申し上げます。新交通システムの導入についての考え方についてでございますが、まあ、本庁におきましては、唯一の交通手段は、バスや自家用自動車となっておりますことから、交通量の増加による対策として、道路の整備や、拡幅などによる交通手段の確保が急務となっているところでございます。一方、朝夕の交通渋滞などから大量輸送手段を視野に入れた公共交通優先型の社会への転換が求められているところでもございます。こうしたことから、今後の街づくりを進めていく上で、重点課題としましては、街全体の交通体系のあり方を念頭に置き、道路交通網の整備を行っていかなければならないと考えているところでございます。そこで、ご質問の相模原市における新交通システムの取り組みについての考え方でございますけど、60万都市の相模原市では新しい交通システムの導入についての調査研究が進められてきました。内容につきましては、現在の相模原市の核となっております横浜線の橋本駅、相模原駅、小田急線の相模大野駅、この3つが中心部となる核になっておりますけど、ここと新しい拠点を結ぶ将来の望ましい街づくりを目標に掲げまして、平成12年13年度の2か年にわたり調査を実施をされました。この調査結果の概略を申し上げますと、バス交通や道路混雑度の現況や予測も取り入れ、まず全体構想ルートとして相模大野から浅見戸台地区の北田町を経由して相模原橋本方面に向かうルート、同じく相模大野を起点とし浅見戸台地区の北里や原田今、さらには棚を経由して相模原橋本方面へ向かう2つのルートが考えられるとしております。この2つのルートから道路混雑の緩和対策として、相模大野駅から北里大学病院までのバス利用者が現在1日1万7000人の多くの方が利用されていること、さらには相模線の活性化と広域交通ネットワークの形成などの視点から相模大野原田今を先行的に検討すべき区間と位置づけがされたところでございます。そして新交通のシステムについてはデュアルモードバスとされております。デュアルモードバスは専用の軌道と一般道路を走行できるバスのことであります。整備の方法は市街地は主に地下に専用の軌道を作り、市街地から 外れたところは地上に専用の軌道や一般道路にバス専用のレーン、車線を新たに作りバスを走らせるものであります。こうした相模原市さんの取り組みなどについては昨年3月に具体的な構想を発表された時点におきまして資料の提供をいただき構想についてお話を伺っております。さらにその後相模原市さんが開催をされました市民フォーラムへの参加や情報の提供交換などを行うなど連携を密に図っているところでございます。また本庁単独での新交通システムの導入は大変難しいことでありますので県内で新交通システムの導入を検討している自治体、これは神奈川県をはじめお隣の厚木市、藤沢市、白塚市、相模原市で構成をしております神奈川県新しい交通システム連絡会がございますが、昨年10月から本庁も参画をしておりまして、県と先ほど申し上げました4市、それに相川町1町ですね、県と4市1町で構成をしている会であります。従いまして、この連絡会議には、相模原市さんや厚木市さんも構成メンバーになっておりますので、情報交換を密接に行うなど、本庁の新交通システムのあり方について、引き続き調査、検討をしていくことにしております。なお、ただいまの質問の中で、相模原市さんのデュアルモードバスの運行開始目標は10年後となっておりますが、それで7年か8年で供用開始ができる、完成するでしょうと言われましたけど、運行目標を10年後に定められたのは、この事業の事業費を算定しなければなりません。それで導入決定後の最短で見込んだスケジュールでありまして、まだまだ多くの課題があるようで、地上部分はもちろんでありますが、市街地の地下構造の部分につきましては大震度法では地上から40メートルとなっておりますことからですね、被験者の承諾が必要になるようであります。まあ、いずれにいたしましても構想の段階であります。まあ、鳥羽議員の話では7年か8年でと言われると平成数えてたんですけど、21年か22年には供用開始ができるようにも今ちょっと取れたんですけどね。まあ、しかしこの事業につきましては先ほど申し上げました通り、まだ構想の段階で相模原市さんが検討されているところでございまして、導入の決定がされておりません。まあ、こうした事業の場合ですね、国の補助事業として採択認可されるまでには環境アセスなんかはね、早くても3年ぐらいかかるんですよね。まあ、そういった手続き関係がですね、5年以上はかかるんじゃないかと、早くてもね5年、まあ、それ以上かかるんじゃないかと思いますけど、それから用地買収、さらに工事になるわけでございますが、まあ、10年以上はかかるんではないかと言われているところでもございます。まあ、したがって相模原市さんのまだ構想の段階でありますので、一つ町民の皆さんがですね、誤解されないようにお話をしていただきたいなと思っているところであります。次に屋外違反広告物についてでございますけど、ご承知の通り屋外広告物の許認可事務につきましては現在町に権限移譲がされておりませんので、これに対する手続きは神奈川県 国外広告物条例によりまして、本庁を管轄する県アスリート部事務所において許認可が行われており、広告物を出すときは県条例により認可を受けることが基本となっております。しかしながら町内あちこちの歩道や電柱、街路樹に張り紙、張り札などの表示、また立て看板が設置をされております。これは広告物の大部分が許可を受けてないのが現状であります。町としましても、こうした違反広告物によって街並みや自然景観を乱したり、広告物の倒壊や落下などによって事故などの要因となることも考えられますことから、機会あるごとに所管であります県アスリート部事務所に対しまして、違反広告物の撤去をお願いいたしているところであります。これいたしまして、アスリート部事務所では毎年1回県と町の職員による合同の撤去作業のほか、厚木土木事務所管内の国権道を中心に年4、5回程度違反広告物の撤去と合わせてパトロールを実施をされております。従いまして、町独自で違反屋外広告物を撤去することは、相川町に屋外広告物の許認可権限がない限り現状では困難でありますし、さらに住民の方が自主的に撤去する場合も、違反広告物が個人の財産でありますことから、安易に撤去することが今の法律ではできないこととなっているところであります。そこで広告主責任の強化を盛り込んだ実効性のある規則についてのご提言でございますが、ただいま申し上げましたように、屋外広告物の法的許可規定については、神奈川県が神奈川県屋外広告物条例に基づいて行っておりまして、この条例の許可規定基準を超えた町独自の規定等について定めることはできないと考えております。まあ、いずれにいたしましても、良好な景観や住みよい風格のある町並みの形成、そして市街地の趣がある美観を維持するとともに、町民に対する被害を防止することは最も大切なことでありますので、今後とも県と連携を取りながら違反広告物の排除に努力をしてまいりたいと考えているところであります。以上ご答弁といたします。
6番小田君。6番、それでは、はい、質問いたします。まずはじめに屋外違反広告についてであります。ご答弁によりますと、町で違反広告の撤去に携わるのは年に1回ということでありますが、14年度に行った月日、曜日ですね、それをちょっと聞きたいと思います。
建設部長、山本君。
建設部長、屋外違反広告物の撤去の実績でありますが、平成14年度の撤去作業につきましては、9月10日に実施する予定を委託を負ったわけでありますけれども、台風15号のために、中止となりました。で、現在厚木土木事務所では、3月中に実施する方向で、日程などを調整しているところであります。従いまして、14年度の実績がありませんので、13年度の実績で、申し上げさせていただきますと、撤去枚数は190枚で、内訳は不定看板が110枚、張り紙が50枚、張り札が30枚になりました。
6番、戸賀
君。
6番。13年度の、セカンが110枚ですか。
張り紙50枚。
張り札30枚ですか。
それのですね、種類別といいますか、職業別はわかりますか。
警察部長、平本君。
警察部長、業種別の違反広告の枚数でありますが、まあ、正確には把握をいたして、おりませんが、やはり一番多いのは不動産関係、それから融資関係、風俗関係の順でありました。
6番、トマ君。
6番、不動産が一番多いということでありますけども、それですね、道路上の電柱、街路樹などへの張り紙、張り札等の表示、また建て看板は大部分が許可を受けていないということでありますが、この道路上なんかは許可を申請をすれば許可は出るのですか。ちょっとお尋ねいたします。
道路課長、山本君。
道路制御ですね、許可の。道路制御の許可の中で、その基準に値すれば許可がおります。ただ、こういう捨て看板等は許可がおりません。失礼します
。6番、戸田君。
6番。確かそういったところでは、すべて違反ということになると聞いておりますが、道路上では全て違反というと聞いておりますが、そういうことじゃないでしょうかね。
道路課長、平本君。
その通りでございます。
6番、戸田君。
6番、他の自治体ではですね、自治会や育成会などで組織する、受客協力員というものを設けているようでありますが、本庁ではいかがですか。
警察部長、平本君。
警察部長、受客協力員の設置につきましては、神奈川県内では6市4町が設置がされているようであります。で、この協力員の制度につきましては、神奈川県違反屋外広告物受客推進地区制度実施要項によりまして、受客推進地区の指定や、まあ、協力員の移植などについては、まあ、規定がされております。目的につきましては、神奈川県の違反屋外広告物条例第18条の2の規定に基づきまして、条例に違反する張り紙、貼り札、立て看板について、住民参加による地域での自覚活動を行うというものであります。この協力員を置く場合には、土木事務所が、まあ、継続的重点的に違反国物の受託の推進を図ることが必要であると認め、かつ住民参加により違反屋外国物の受託を推進することが適当な区域、例えば学校ですとか図書館、鉄道駅の周辺、繁華街の区域、などを推進地区として、まあ、指定を目指すと。そして土木事務所長は、指定された推進地区において受客活動をすることが責任と認める方を関係市町村長の推薦に基づいて知事に推薦をし、知事が協力員として移植をするというようなことであります。で、移植されました協力員は無報酬のボランティアとしてボランティア保険が適用され、土木事務所職員の指示のもとに活動して、まあ、身分証明書と腕章と作業用具などが貸与されるという制度であります。で、まあ、有田町においてこの協力員を置く場合には、土木事務所長から推進地区の指定がされるということがまず条件となりますので、今後、 厚木土木事務所とよく協議をして、参りたいと考えております。
6番小田君。
6番、そうですね、やはり受虐推進地区の指定を受けていただくようにですね、協力していただくようにお願いいたします。そのことを踏まえてですね、本庁もその受虐協力員を立ち上げていただきたいと思います。ちょっとよろしくお願いいたします。またその受虐協力員組織を立ち上げることによりですね、県から委託されれば、まあ、すぐに、行動に移せるということ、そしてそれ以上に効果があるのが受虐協力員からの申請により違反広告が撤去できるということのようであります。そのことで愛川町の景観を守りですね、またピンクビラなどにより、子どもたちが売買収に絡んだ犯罪に巻き込まれる危険性が少なくなるようでありますので、そういう統計が出ているようでありますので一つよろしくお願いいたします。続いて、新交通システムの導入についてであります。相模原市さんでは市民の要望に応え藤原モードバス導入の事業展開を進め、遅くとも、まあ、10年後には運行が開始されるということでありますので、愛川市としても長年の町民の夢でありました鉄道とバスの利点を合わせ持ち、渋滞にも影響されることなく時刻表通りに運行され、他の新交通システムに比較しても事業費が安いなど多くのメリットを持つデュアルモードバスの導入検討を真剣に取り組んでいただきたいと思います。また小田急多摩線枯木台からの延伸計画でありますが、昨年6月の私の質問でですね、まあ、町長のご成分、ご答弁の中で、相模線上水駅ということを謳っておりませんので、間違えないようにとのお言葉をいただきました。確かに、運転士運輸政策審議会16号答申では横浜線を経由し相模線方面へのルートということでありましたが、しかし相模原さんのといたしましては当初より横浜線相模原駅を経由し相模線の上水駅ということで認識しているようでありますので、念のために申します。また都市部長さんがおっしゃるには大変長い計画になりますが、長期的な計画になりますが、その小田急線も上水駅から上田まで延伸計画のようであります。そして愛川町を経由し小田急小田原線旗野とかまた伊勢原方面まで延伸できるよう関係市町村で協力していきたいですねともおっしゃっておりました。最後に一つだけ質問をさせていただきます。愛川町民もこの新交通システムが導入されれば、まあ、都心まで通勤通学が可能になるということでもあり、大変興味を持っているようであります。期待もしております。そこでどの程度の方がその望んでいるのか、愛川町全世帯にですねアンケートの実施をしたいと思いますが、いかがでしょうか。
総務省の小野君。
総務省、新交通システムに関わる、まあ、町民のアンケート調査ということでございますが、先ほど町長の答弁にありましたように、まあ、現時点では、構想ということであります。まあ、この構想につきましては当然、隣接する本庁においても、まあ、交通体系を考える上から、まあ、参考になるわけでありますが、しかしですね、まあ、町民のアンケート調査ということになりますと、なかなか難しい点がありますので、現在、まあ、考えておりません。なお、今後ともですね、この相模原市のもう考えや、あるいはの動向等につきまして、引き続き、連携を密にしてまいりたいと思います。以上です。
6番、佐賀君。
はい、6番。ですね、相模原市のですね、小川市長さんは、機会あるごとに、この事業は、早期着工に、
早期完成に着手するというようなことをおっしゃっているようであります。そのですね、相川町もこの新交通システムが、導入されたことによりされることによりですね、便利になったこの素晴らしい魅力ある相川町に住んでみたいと思う人たちも増え、人口増加にもつながり、町も活性化するものと思います。それよりも次世代を担う私たちの子供、そして孫たちの時代に住みよい相川町として引き継ぐのも我々の責務ではないかと思いますので、一つよろしくお願いいたしまして、終わります。おはようございます。この3月議会の最後の一般質問となりました。私は2項目についてお尋ねをいたします。まずはじめに新交通システムの導入についてであります。この件につきましては昨年の6月に一般質問をさせていただきました。相模原市が計画をしている相模大野から北里大学を経由し原大間までの新しい交通システム、デュアルモードバスの構想であります。その後新しい交通システム導入に関する市民アンケート調査が行われ、ここでその報告書がまとまり、その結果市民の要望が非常に高いという結果になりました。そのことを踏まえ相模原市では昨年の12月議会においてこの事業に関し必ず実現できるよう前向きに進めるとの発表をいたしました。そこで先月1月9日に相川町内の新交通システムを真剣に考えるグループ6人で相模原市役所都市部の部長にお尋ねし、相模原市の今後の計画などをざっくばらんにお聞きしてまいりました。新交通のシステムについてはデュアルモードバスといわゆる自動系バスで、名古屋のガイドウェイバスをモデルとして進めることであります。コースといたしましては当初予定の相模大野から原大間までの 7.2km の間であります。そして相模大野駅から4キロの距離については地下構造で、その後地上にで高架で走行するという構想のようであります。事業スケジュールといたしましては10年後の営業開始目標となっておりますが、部長のおっしゃるには7、8年で営業開始ができるでしょうとのことでありました。この計画も原大間までのが終わりではないのである。相川町に近い相模原海岸の原まで伸ばす計画も含んでいるようであります。このことによって相模川を渡れば相川町であります。本当に目と鼻の先であります。都市部長さんがおっしゃいました。相川町さん、いつでも相談に来てください、できることがあればいくらでも協力しますからと言ってくださいました。こういったことは行政単位でいくら頑張ってもできるものではなく無理なのであります。行政官同士で交流連携を深め、土地を合わせ協議し進めることによって実現できるものと確信しております。新交通システムの導入について本庁の考えをお尋ねいたします。次に国外違反広告についてであります。消費者金融や風俗店の立て看板、電柱への張り紙など
庁内の違反広告が後を絶たない状況にあります。景観を損ねるだけでなく、歩行者の視界を妨げ、交通の安全が阻害され、事故につながる可能性もあります。県の屋外広告物条例では、電柱や街路灯、街路樹などへの立て看板を取り付けたり、張り紙を貼ったりすること、また道路上への広告物の表示などを禁じておりますが、どこを見ても消費者金融や風俗店、不動産関係の業者による条例違反が繰り返されているのが現状かと思います。県条例では現在のところ、ミラーや立て看板、いわゆる捨て看板でありますが、それを撤去するには県の職員立ち会いのもとでないとできません。違反広告が横行する中、本庁も取り締まりの対応に大変苦慮されていることと存じます。そこでお尋ねいたします。本庁の現在における違反広告物への対応、そして今後の取り組みについて、町民が自主撤去できるよう、また広告主責任の強化を盛り込んだ実効性のある規則を本庁も取るべきではないかと思いますが、町の考えをお伺いいたしまして、1回目の質問といたします。
町長山田富夫君。
はい、町長、ご答弁を申し上げます。新交通システムの導入についての考え方についてでございますが、まあ、本庁におきましては唯一の交通手段はバスや自家用自動車となっておりますことから、交通量の増加による対策として道路の整備や拡幅などによる交通手段の確保が急務となっているところでございます。一方、朝夕の交通渋滞などから大量輸送手段を視野に入れた公共交通優先型の社会への転換が求められているところでもございます。こうしたことから今後の街づくりを進めていく上で重点課題としましては、街全体の交通体系の在り方を念頭に置き、道路交通網の整備を行っていかなければならないと考えているところでございます。そこで、ご質問の相模原市における新交通システムの取り組みについての考え方でございますけど、60万都市の相模原市では新しい交通システムの導入についての調査研究が進められてきました。内容につきましては、現在の相模原市の核となっております横浜線の橋本駅、相模原駅、小田急線の相模大野駅、この3つが中心部となる核になっておりますけど、ここと新しい拠点を結ぶ将来の望ましい町づくりを目標に掲げまして、平成12年、13年度の2カ年にわたり調査を実施をされました。この調査結果の概略を申し上げますと、バス交通や道路混雑度の現況や予測も取り入れ、まず全体構想ルートとして相模大野から浅見戸台地区の北田町を経由して相模原橋本方面に向かうルート、同じく相模大野を起点とし浅見戸台地区の北田町や原田今、さらには田名を経由して相模原橋本方面へ向かう2つのルートが考えられるとしております。この2つのルートから道路混雑の緩和対策として、相模大野駅から 北里大学病院までのバス利用者が現在1日1万7000人の多くの方が利用されていること、さらには相模線の活性化と広域交通ネットワークの形成などの視点から相模大の原対馬を先行的に検討すべき区間と位置づけがされたところでございます。そして新交通のシステムについてはデュアルモードバスとされております。デュアルモードバスは専用の軌道と一般道路を走行できるバスのことであります。整備の方法は市街地は主に地下に専用の軌道を作り、市街地から外れたところは地上に専用の軌道や一般道路にバス専用のレーン、車線を新たに作りバスを走らせるものであります。こうした相模原市さんの取り組みなどについては昨年3月に具体的な構想を発表された時点におきまして資料の提供をいただき、構想についてお話を伺っております。さらにその後相模原市さんが開催をされました市民フォーラムへの参加や情報の提供交換などを行うなど連携を密に図っているところでございます。また墓地を単独での新交通システム導入は大変難しいことでありますので、県内で新交通システムの導入を検討している自治体、これは神奈川県をはじめお隣の厚木市、藤沢市、平塚市、相模原市で構成をしております神奈川県新しい交通システム連絡会議がございますが、昨年10月から本庁も参画をしておりまして、県と先ほど申し上げました4市、それに相川町1町ですね、県と4市1町で構成をしている会であります。従いましてこの連絡会議には相模原市さんや厚木市さんも構成メンバーになっておりますので、情報交換を密接に行うなど本庁の新交通システムの在り方について引き続き調査検討をしていくことにしております。なおただいまの質問の中で相模原市さんのデュアルモードバスの運行開始目標は10年後となっておりますが、それで7年か8年で供用開始ができる、完成するでしょうと言われましたけど、運行目標を10年後に定められたのはこの事業の事業費を算定しなければなりません。それで導入決定後の最短で見込んだスケジュールでありまして、まだまだ多くの課題があるようで、地上部分はもちろんでありますが、市街地の地下構造の部分につきましては大震度法では地上から40メートルとなっておりますことからですね、地権者の承諾が必要になるようであります。いずれにいたしましても構想の段階であります。鳥羽議員の話では7年か8年でと言われると平成数えてたんですけど、21年か22年には供用開始ができるようにも今ちょっと取れたんですけどね、しかしこの事業につきましては先ほど申し上げました通り、まだ構想の段階で相模原市さんが検討されているところでございまして、導入の決定がされておりません。こうした事業の場合ですね、国の補助事業として採択認可されるまでには環境アセスなんかはね、早くても3年ぐらいかかるんですよね。そういった 手続き関係がですね、5年以上はかかるんじゃないかと、早くてもね、5年、まあ、それ以上かかるんじゃないかと思いますけど、それから、用地買収、さらに工事になるわけでございますが、まあ、10年以上はかかるんではないかと言われているところでもございます。まあ、したがって、相模原市さんのまだ構想の段階でありますので、一つ町民の皆さんがですね、誤解されないようにお話をしていただきたいなと思っているところであります。次に、屋外違反広告物についてでございますけど、ご承知の通り、屋外広告物の許認可事務につきましては、現在、町に権限移譲がされておりませんので、これに対する手続きは、神奈川県屋外広告物条例によりまして、本庁を管轄する県アスリート部事務所において、許認可が行われており、広告物を出すときは、県条例により、認可を受けることが基本となっております。しかしながら、町内あちこちの歩道や電柱、街路樹に張り紙、張り札などの表示、また、縦看板が設置をされております。これは、広告物の大部分が許可を受けてないのが現状であります。町としましても、こうした違反広告物によって、町並みや自然景観を乱したり、広告物の倒壊や落下などによって、事故などの要因となることも考えられますことから、機会あるごとに、所管であります、県アスリート部事務所に対しまして、違反広告物の撤去をお願いいたしているところであります。これに対しまして、厚木土木事務所では、毎年、県と町の職員による合同の撤去作業のほか、厚木土木事務所管内の国権道を中心に年4、5回程度、違反広告物の撤去と合わせてパトロールを実施をされております。従いまして、町独自で違反屋外広告物を撤去することは、愛川町に屋外広告物の許認可権限がない限り、現状では困難でありますし、さらに住民の方が自主的に撤去する場合も、違反広告物が個人の財産でありますことから、安易に撤去することが今の法律ではできないこととなっているところであります。そこで、広告主責任の強化を盛り込んだ実効性のある規則についてのご提言でございますが、ただいま申し上げましたように、屋外広告物の法的許可権、許可規定については、神奈川県が神奈川県屋外広告物条例に基づいて行っておりまして、この条例の許可規定基準を超えた町独自の規定等について定めることはできないと考えております。まあ、いずれにいたしましても良好な景観や住みよい風格のある町並みの形成、そして市街地の趣がある美観を維持するとともに、町民に対する被害を防止することは最も大切なことでありますので、今後とも県と連携を取りながら、違反広告物の排除に努力をしてまいりたいと考えているところであります。以上、ご答弁といたします。
6番、戸間君。6番、それでは、再質問をいたします。まずはじめに、屋外違反広告についてであります。ご答弁によりますと、町で違反広告の撤去に携わるのは年に1回ということでありますが、14年度に行った月日、曜日ですね、それをちょっとお聞きしたいと思います。
建設部長、山本君。
建設部長、屋外違反広告物の撤去の実績でありますが、平成14年度の撤去 況作業につきましては9月10日に実施する予定をいたしておったわけでありますけども、台風15号のために、中止となりました。で、現在厚木土木市事務所では、3月中に実施する方向で、日程などを調整しているところであります。従いまして、14年度の実績はありませんので、13年度の実績で、申し上げさせていただきますと、撤去枚数は190枚で、内訳は不定看板が110枚、張り紙が50枚、張り札が30枚になりました。
6番戸賀君。6番、13年度のステカンが110枚ですか、張り紙50枚、張り札30枚ですか、それのですね、種類別といいますか、職業別は分かりますか。
建設部長の平本君。
建設部長、業種別の違反広告の枚数でありますが、正確には把握をいたして、おりませんが、やはり一番多いのは不動産関係、それから融資関係、風俗関係の順でありました。
6番、トマイコン。6番、不動産が一番多いということでありますけども、それですね、道路上の電柱、街路樹などへの張り紙、張り札等の表示、また縦看板は大部分が許可を受けていないということでありますが、この道路上なんかは許可を申請をすれば許可は出るのですか。ちょっとお尋ねいたします。
道路課長、山本君。
道路整備をですね、許可の道路整備の許可の中で、その基準に値すれば許可がおります。ただこういう指定看板等は許可がおりません。
6番、戸賀君。6番、確かそういったところでは全て違反ということになると聞いておりますが、道路上では全て違反というと聞いておりますが、そういうことじゃないでしょうかね。
道路課長、山本君。
その通りでございます。
6番、戸賀君。
6番、他の自治体ではですね、自治会や育成会などで組織する受客協力員というものを設けているようでありますが、本庁ではいかがですか。
警察部長、山本君。
警察部長、受客協力員の設置につきましては神奈川県内では6市4町が設置がされているようであります。で、この協力員の制度につきましては、神奈川県違反屋外広告物受客推進地区制度実施要項によりまして、受客推進地区の指定や協力員の移植などについてが、規定がされております。目的につきましては神奈川県屋外、神奈川県の違反屋外広告物条例第18条の2の規定に基づきまして、条例に違反する張り紙、張り札、縦看板について、事務参加による地域での受客活動を行うというものであります。この協力員を置く場合には、土木事務所が、継続的重点的に違反広告物の受客の推進を図ることが必要であると認め、かつ住民参加により違反屋外広告物の受客を推進することが適当な区域、例えば学校ですとか図書館、鉄道駅の周辺、繁華街の区域、などを推進地区として、指定を目指すと。そして土木 関係市町村長の推薦に基づいて知事に推薦をし、知事が協力員として委嘱をするというようなことでありました。で、委嘱されました協力員は農種のボランティアとしてボランティア保険が適用され、農工事務所職員の指示のもとに活動して、まあ、身分証明書と腕章と作業用具などが貸与されるという制度でありました。で、まあ、愛川町においてこの協力員を置く場合には農工事務所長から推進地区の指定がされるということがまず条件となりますので、今後厚木土木事務所とよく協議をして、参りたいと考えております。
6番戸間君。
6番。いや、そうですね、やはり受学推進地区の指定を受けていただくようにですね、協力していただくようにお願いいたします。そのことを踏まえてですね、本庁もその受学協力員を立ち上げていただきたいと思います。ちょっとよろしくお願いいたします。またその受学協力員組織を立ち上げることによりですね、県から委託されれば、まあ、すぐに、行動に移せるということ、そしてそれ以上に効果があるのが受学協力員からの申請により違反広告が撤去できるということのようであります。そのことで愛川町の景観を守りですね、またビンコビラなどにより子どもたちが売買中に絡んだ犯罪に巻き込まれる危険性が少なくなるようでありますので、そういう統計が出ているようでありますので、一つよろしくお願いいたします。続いて、新交通システムの導入についてであります。相模原さんでは市民の要望に応え、藤原モードバス導入の事業展開を進め、遅くとも、まあ、10年後には運行が開始されるということでありますので、愛川町としても長年の町民の夢でありました鉄道とバスの利点を併せ持ち、渋滞にも影響されることなく時刻表通りに運行され、他の新交通システムを比較しても利用費が安いなど多くのメリットを持つデュアルモードバスの導入検討を真剣に取り組んでいただきたいと思います。また小田急多摩線唐木台からの延伸計画でありますが、昨年6月の私の質問でですね、まあ、町長のご政府の、ご答弁の中で、相模線上水駅ということを謳っておりませんので、間違いないようにとのお言葉をいただきました。確かに、運転士運輸政策審議会16号答申では横浜線を経由し相模線方面へのルートということでありましたが、しかし相模原さんのといたしましては当初より横浜線相模原駅を経由し、相模線の上水駅ということで認識しているようでありますので、念のために申します。また都市部長さんがおっしゃるには大変長い計画になりますが、長期的な計画になりますが、その小田急線も上水駅から上田まで延伸計画のようであります。そして愛川町を経由し小田急小田原線秦野とかまた市原方面まで延伸できるよう関係市町村で協力していきたいですねともおっしゃっておりました。最後に一つだけ質問をさせていただきます。愛川町民もこの新交通システムが導入されれば、まあ、都心まで通勤通学が可能になるということでもあり、大変興味を持っているようであります。期待もしております。そこでどの程度の方がその望んでいるのか、愛川町全世帯にですねアンケートも実施したいと思いますが、いかがでしょうか。
総務省小野君。
総務省、新交通システムに関わる、まあ、町民のアンケート調査ということでございますが、先ほど町長の答弁にありましたように、まあ、現時点では、構想ということであります。まあ、この構想につきましては当然、隣接する本庁においても、ま 背景を考える上からまあ参考になるわけでありますが、しかしですね、まあ、町民のアンケート調査ということになりますと、なかなか難しい点がありますので、現在まあ考えておりません。なお今後とですね、この相模原市のもう考えやあるいはの動向等につきまして引き続き連携を密にしてまいりたいと思います。以上です。
6番小川
君。6番、ですね、相模原市のですね、小川市長さんは機会あるごとに、この事業は早期着工に、早期完成に着手するというようなことをおっしゃっているようであります。そのですね、相川町もこの新交通システムが、まあ、導入されたことによりされることによりですね、便利になったこの素晴らしい魅力ある相川町に住んでみたいと思う人たちも増え、人口増加にもつながり町も活性化するものと思います。それよりも次世代を担う私たちの子供、そして孫たちも時代に強い相川町として引き継ぐのも我々の責務だと、責務ではないかと思いますので、一つよろしくお願いいたしまして、終わります。